さて、マンスリー高知大学のコーナーです。今日は高知大学にお邪魔しまして、高知大学副学長教育担当理事でいらっしゃいます岩崎幸三先生にお話を伺っていきます。先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のこの番組テーマがですね、2021年度入試を振り返るということで、大体こう2021年度と言われると、来年度のことなんじゃないのと思われるかもしれませんが、これ正しくはですね、2021年度に入学される皆さんのための入学試験ということですので、2021年度入試ということなんですが、先生、振り返られていかがですか？
今回の入試ではセンター試験に代わって共通テストが導入されたこととか、新型コロナウイルスの影響もあって受験生の皆さんは大変苦労されたことと思います。で、先日3月12日に後期日程試験が実施されまして、2021年度入試は終了しました。そういうことで、今回はこの2021年度入試を振り返って、いろいろな変更点がありましたので、何が変わったのかということを中心にお話ししたいと思います。
さあ、ではですね、具体的な変更点にお話を移る前に、これ変わった背景についてもご説明いただいていいですか？
背景としましてはですね、社会の IT 化とかグローバル化、少子高齢化などに伴って、社会で求められる力というのも変化しております。で、それに対応して大学においても自ら問題を発見し、他者と協力して解決していく能力のある、そういう人材を育成していく必要があるということになってます。で、そのような資質のある人を選抜するために、学力の3要素と呼ばれるものがあるんですが、知識、技能、思考力、判断力、表現力、それと、主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度を、これまで以上に多面的、総合的に評価できるよう、今回の入試から様々な変更が加わっているということになります。
そうなんですね。いや、僕たち40代の世代が受けていた大学、センター試験をはじめですね、入学試験よりもかなり個人個人にズームして、その人の特性をより見ていこうという試験に変わっているんだなということがよくわかりました。さあ、具体的にじゃあどういうふうに変わっていったのか、共通テストが始まったんですね。
そうですね。で、これはですね、およそ30年間続いてきたセンター試験なんですけれども、記憶力や知識を問う問題はあるのですけれども、判断力や思考力までは十分に測れていないのではないかといったような意見がありました。で、そういったことを背景に、今回から、共通テストが導入されるということになりました。で、実際にその新しい共通テストで出題された問題を見ますと、すべての科目で問題文の分量が多くなっております。で、また図表とかの資料が多く掲載されていて、資料を読み解いて、知識を活用して考える力というのが重視されるようになったということがよくわかります。
さあ、そしてですね、先生、先ほどおっしゃいました、学力の3つの要素のうちの主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度、これを測るためにどのような変更点があったんでしょうかね？
本学はですね、もともと主体性等を評価する学校推薦型選抜とか総合型選抜が他の大学に比べて多いんですけれども、今回の入試から学力を重視する一般選抜でも活動報告書を活用した主体性等の評価を開始しております。活動報告書といいますのは、中学校卒業後に意欲的に取り組んだ活動とか、個人やグループで学習を深めたり、疑問を解明した内容、あるいは成果、取得した資格や合格した検定、受賞歴などを記録したものになります。で、この活動報告書をインターネット上の出願サイトから提出していただくことになるんですけれども、その準備をスムーズに進めていただくために、イマログというサイトを四国の5つの国立大学で共同で運営をしております。で、このイマログですけれども、出願のためだけではなく、誰でも自分自身の活動を記録するためのポートフォリオとしても活用できますので、高知大学のホームページからアクセスできますので、ぜひ利用してみていただきたいと思います。で、なおですね、学力の3要素ですが、その評価の比重に関しては、 各学部がどのような人物や能力を求めているのかということを示すアドミッションポリシーというのを定めております。で、そのポリシーとともに各募集要項等で選抜方法と評価する能力の対応表というのを掲載して示しておりますので、ご覧いただきたいと思います。
さあ、そしてちょっと話変わりまして、今回はですね、新型コロナウイルスへの対応も大変なことあったんじゃないかと思いますけども、オープンキャンパスなど、さまざまなことに影響を及ぼしてましたよね。
はい、そうですね。例年高校の先生方に向けた進学説明会ですとか、高校生や保護者向けのオープンキャンパスは、キャンパスに来ていただいて対面で開催しております。しかしですね、昨年は感染拡大防止のために、YouTube の公式入試チャンネルでオンラインで実施をいたしました。で、この公式入試チャンネルでは、各学部の説明とか研究活動の紹介等をいつでも見ることができるようになっております。現在でも大学のホームページの受験生サイトから入ることができますので、覗いてみてください。で、なお今年のオープンキャンパス等につきましては、詳細が決まり次第、大学のホームページでお知らせいたします。
わかりました。でも、このオープンキャンパスへの対応についてもですね、例年だったら、こういうコロナ禍の以前だったらですね、やっぱりその日に都合が合わなければなかなか実際に来てみることができなかったというものが、オンラインになって、ある意味その日都合がつかなくても後からその見ることができるという利点もあるのかなというふうにも思いましたので、はい、そういうふうに、考えて利用していただいてもいいんじゃないかと思いますね。あと、入試実施方法、こちらへの影響はいかがでしたか？
はい、募集要項などを公表する時点で、その試験日の頃に感染拡大状況がどうなっているかということは予想することが難しいこともありますので、実技試験等がある教育学部では、比較的早い時期に対面での試験を実施しないことを決定しました。で、また他の学部ではですね、対面での筆記試験とか面接等ができなくなった場合の試験方法を検討して、詳細を事前にお知らせするようにいたしました。で、それとですね、一般選抜の前期日程試験、これは例年をほぼ1日にまとめて実施しているんですけれども、来学する受験生が1日に集中しないようにするために試験を2日間に分けて実施いたしました。で、実際はですね、学校推薦型選抜の2というのと、私費外国人留学生選抜では多くの学部で対面での面接等の実施を取りやめて、オンラインの面接や追加書類の提出等で対応することになりましたけれども、その他の選抜は当初予定通り対面で、予定していたものは対面で実施することができました。
さあ、そしてですね、ちょっとお話また変わりまして、ここからは入学前教育、この入学前ムードルというものがあるようなんですが、こちらについてもご紹介いただいていいですか？
はい、わかりました。総合型選抜1とか学校推薦型選抜1では12月までの早い時期に合格が決定される方が出ます。で、そういった方を対象にインターネットを介した学習管理システムであるムードルというシステムを利用した入学前教育を実施しています。で、昨年度のムードルを利用した方のアンケート結果を見ますと、例えば入学前課題をすることで大学での学習に対する意欲が高まったという回答が多いことや、インターネットを介して課題の確認や提出ができるということ、合格した人が大学教員や他の合格者と意見交換ができるという点について満足度が高いことが分かりましたので、今後もこの入学前ムードルの充実を図って利用学部を拡大していきたいと考えています。
いや、何度もですね、自分の高校生受験生当時を引き合いに出して恐縮なんですが、僕なんかはですね、受験の年推薦で合格した学生は早いうちから自由になっていいなって思っていたんですけど、ただこのね、入学前ムードル話聞くと、その入学までにやるべきことが明確に見えて、しかも他の合格者の皆さんと早い段階から意見交換ができるということで、 かなり多くのメリットがあるなというふうにも思いましたので、いやこういう過ごし方もねすごくいいんじゃないかなと思いましたね。さあそれでは最後になりますが、来年度に向けてぜひ一言メッセージいただければと思います。お願いします。
来年度も、オンラインを活用したり、あるいは併用する形でオープンキャンパスや進学説明会を開催して、アドミッションポリシーを広く高校生に伝えていきたいと考えています。でまたですね、高知という恵まれた自然環境の中で地域社会とともに歩む高知大学の姿と、その特徴的な教育内容や研究成果を分かりやすく伝えていきたいと思っております。でまた入試においても、受験生の皆さんが安心して受験できるよう準備を進めてまいりますので、ぜひ、多くの高校生の方が高知大学の入試にチャレンジしてくださることを期待しております。
わかりました。というわけで今日は、高知大学副学長教育担当理事でいらっしゃいます岩崎幸三先生に詳しくお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。